伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんおばんです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。始まりました。第91回です。皆さん100回記念まであと9回です。おめでとうございます。ついに一桁になりました。9回です。カウントダウンです。皆さん毎回これカウントダウンしていただいて、伊達ラジがね100回行くまで皆さん風邪はひかないでください。冬なんですけれども、そして本日12月20日もうすぐクリスマスですね。皆さんと4日か5日でクリスマスですけれども、今年皆さんクリスマスどんな感じでどんな風にお過ごしになられますか。伊達ラジはですね放送日的に超絶微妙ですので、クリスマスっぽいことは特にやらない、方向性でいきたいと思いますので、皆さんいつもの伊達ラジの感覚でお聞きください。よろしくお願いします。はい、そしてなんか多分もう12月20日なので、もう街中がもう一色、赤緑でいっぱいになっていると思います。もうね駅とかもね赤と緑で照らされてます。もうねそれ見るたびに、あ、クリスマスがもうやっぱ近いんだな、来てるんだなって思うんですけれども、なんかいや今からいいお話はディスっているわけでは決してございませんし、完全に私の思っていることでございます。みんながそう思っているわけではないんですけど、こんなにもうめっちゃクリスマスわーすごいってなってる日本、そんなにクリスマスってなんかこうな、何いいかなってディスってないよ、全然ディスってないよ、みんなディスってないから、ディスってないよ。あと9回だから、100回記念まで、100回記念まであと9回なのにディスりませんよ。でもなんかさ、なんかいやいいよ、子どもの頃はすごく楽しかったんです。やっぱりそのサンタさんが来てたりとかね、こうプレゼント交換を家族としたりとか友達としたりみたいなのあったからいいけども、まあじゃあ家族と今プレゼント交換するかって言われたらしないし、サンタさん来るかって言われると私の家には来ないし、だからなんかギャップが激しいんだよね、その子供の頃の時と。子供の頃はあんなになんかこういろんなことをもらえて、何ワクワクしてケーキ食べてみたいな、家族と一緒になんかやってみたいなのが楽しかったけど、その分今何もないから、なんかあれクリスマスこんなんだったっけって自分の中でその波が激しくて、なんかそんなにいいかななんて思っております。ね、心配されちゃったじゃん、悲しいことでもあったのってカンペが出ます。ないよ、ないからないんですが、ちょっとこう結構ずっと前から思ってて、やっぱ CM とかテレビの CM とかでもさ、やっぱクリスマスのチキンがなんちゃらピザがなんとかみたいないっぱいあるけど、じゃあそれ一人で食べますかって言われたら食べないんだよ私は。まあいいね、だからどうしたらいいかな。もう勝手にしろって話ですよね、皆さんからするとね。はい、でもなんかね、でもこういうのねありがたくて、一人で何もしないからこそ生配信のね他の番組さんとかで結構そのサンタさんの帽子をかぶらせていただいたりとか、トナカイのカチューシャをつけさせていただいたりとか、それがねやっぱ楽しいんですよ。なのでこう伊達ラジはね、私の本音がついててしまうような、そんなこうアットホームな実家のような番組ですので、本音を語らせていただきました。ありがとうございます。ちょっと冒頭から長くなってしまったんですけれども、本日も伊達ラジこんな感じのテンションでお届けしていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達にラジオやってません。 改めまして伊達さゆりです。まずはちょっと近況トークのお時間でございます。そうですね、最近起こったお話なんですけど、ちょっとこう感謝と偶然奇跡がちょっと重なったお話でございます。だいぶ前にちょっと撮影のお仕事がありまして、その撮影がこう内容が同じだったんですけど、こう2日ぐらい続けて撮影のメイクがあったので、メイクさんがこう同じ方だったんですね。でその2日目の一番最後の時にそのメイクさんからこうお肌ちょっとこう2日間たくさんこうメイクでね触っちゃったので、ってお肌をいたわってあげてくださいっていうので、ありがたいことにね、パックをいただいたんです。フェイスパック、フェイスマスクをいただいて、わー、本当にありがとうございますって言って、お家に帰ってちょっとこう使ってみようと思って一つ使ったんですね。そしたらそのパックがめちゃくちゃ私の肌にたんですよ。合ってて、で初めて使ったパックで、どこのこうお店のものとかもなんかよく分からなくて、ね、ちょっとこう調べてみようと思って、なんか欲しいなと思って、で調べてみたら、どうやらそのパックが沖縄の方にしか売っていないパックだったのかな。なんかこう通販とかもあまりやっていないようなパックで、あ、じゃあもしかしたらこれ沖縄に直接自分で行かないと買えないパックなのかなと思って、まあそのまま置いておいたんですけど、そしたらまた別日にまたその同じメイクさんに担当してもらうことがあって、この間のパックありがとうございましたって言って、すごい自分のお肌にすごく合っててと、ありがとうございましたって言って、あれってなんか沖縄の方でしか手に入らないんですかねとかって言ったら、あ、そうなんですよ、私何日か後に沖縄ちょっとお仕事で行く機会があるのでっておっしゃってて、その時もし売ってたら買ってきますよって言っていただいたんです。それで、え、本当ですかって言って、もう嬉しいです、ありがとうございますって言って、伊達さゆりちょっと遠慮しなかったです、ありがとうございますって言って、その中でもお仕事でね行かれるし、本当に大丈夫ですのでって言って、でまた別日にお会いしまして、そしたらそのメイクさんがそのパックを買ってきてくださってて、持ってきてくださってて、いただいたんです。うわ、本当にありがとうございますっていう、本当にもう感謝と、メイクさんありがとうございますっていう、もう優しくて、もう私はもうどうしたらいいだろうかっていう、本当にありがとうございましたというお話でございます。なんかね、すごいこう偶然というか、なんかそのメイクさんの優しさとこうなんかこう重なって、年末にすごくこうなんかうるっときてしまったお話でございました。ありがとうございました。使わせていただいております。それでは続きまして、リスナーさんからのメッセージもご紹介していきたいと思います。まずはですね、ハッピーネームキュッピーさんからいただきました。ありがとうございます。さゆりん、こんばんは。こんばんは。第90回の放送で、100回の放送までは風邪をひかずに頑張ろうとおっしゃっていましたが、第90回リアタイしているとき絶賛風邪をひいておりました。申し訳ありません。僕は風邪のひき始めはとりあえず食べて寝るのがいつもの風邪対策なのですが、さゆりんは風邪をひいたときにどうやって治していますか？風邪のひきやすい時期ですが、体調に気をつけて頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。いや、これはね、致し方ないですね。だって第90回で言ってますから、だから第90回以降ですね。っていうことは今回からです。カウントは今回からです。第90回でお話ししたので91回からですね。はい、なので全然大丈夫ですということで、直していただいて、はい、ということで対策の方法なんですけど、私これあります。これね、高校生の時からちょっとこう続けていることなんですけど、この風邪の引き始め、特にまあやっぱ秋冬が多いですかね。なんかこう本当に外寒いじゃないですか、やっぱり。で寒くて、急にそのこう高校生の時にエアコンつけてあったかい部屋に帰ってきた、その寒暖差、急激な寒暖差で体がこう一瞬やられるんですよね。そのうわ、なんかぼーっとしてきたなって、部屋あったかいけど、これなんか熱なのか、ちょっとこうぼーっとするのか、風邪なのかわからないっていう時がありまして、秋冬多くて、私それが。 ね、でもなんかその最初から薬に頼るのもなんかこうあれだなと思ってしまって、一旦その時私は寝ます。はい、寝てもう体をあのめっちゃ熱くして寝ます。もう掛け布団とか何枚かけるんだってぐらいかけて羽織ってあの寝るんですけど、その時にただただそこで寝るだけじゃなくて、私あの病は気からって言葉をあのめちゃめちゃ信じている人で、あの寝る時にこんなものに負けてたまるか、こんな弱くねえだろうち、絶対大丈夫、明日うちだって外ちゃんと出るじゃん、うち明日友達と会うじゃん、ちゃんと勉強するじゃん、美味しいご飯食べるって約束したじゃん、こんなものに負けてたまるか、みたいなのをひたすらずっと心で唱え続けるんですね。あのいやあのちゃんとやってたんです。ちゃんとやってて、高校生の時、あの特にあの何中学生の時とかもさ、受験勉強とかねあるじゃないですか。あの高校もそうですけど、なのでそのちょうど秋冬でこう風がね特に引けない時期にやってて、なんかこう乗り切ってました私は。はい、なんかよくわからない方法ですけど、私もでも東京に来てからもたまにやってます、それ。なんかあの結局結果的には風邪じゃなかったけど、なんかこれ熱ありそう、上がるのかなみたいな瞬間あるじゃないですか。そういう時にはもうあの何にもスマホも見ずに寝るんですけど、とりあえずあの仮眠を取るんですけど、その時にとりあえず目覚まし30分ぐらいかけるんですけど、その間で負けんな、負けてたまるか、こんなんで倒れねえだろいつもってこうちょっとお口が悪いですけど、そういうふうに思って30分後に目覚めると、あなんか治ったかもみたいな感じになるんです。本当に風邪ひいてる時は治らないので、あダメだったかって言って薬飲むんですけど、はい、こんな感じで治ってます私は。はい、あらそうですよね皆さん、何がとは言いませんが、風邪の引き始め、いや風邪が引く前にうがいとか大事ですよね。うん、何がとは言いませんけども、タテラジ最後までお聞きください、よろしくお願いします続きまして、ハッピーネームイズミンさんからいただきました。ありがとうございます。サイリンおばんです。私は放送委員なのですが、冬になると声が震えて思うように放送できません。また放送する前にちゃんと声出るかなと直前まであ、あ、あ、あなど声を出しています。共感してくださいますか。そしてサイリンは寒くて仕事に影響が出たことはありますか、できれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。これはわかりますだってこれはでもさ仕方がないですよね。だってもう空気が冷たいし、もう空気吸わないと声出ないのにさ、こうその空気が冷たいから喉もびっくりしちゃいますし、あのね、あの筋肉が緊張こわばっちゃうから、これはもうしょうがないし、致し方ないことだとは思うんですけど、まあでもね、あのライブ前とか冬とかのね、ライブ前とかはなんかあのずっともう熱いぐらい体を温めるぐらいがなんかちょうどいいのかななんて思っております。はい、そして私ですけれども、寒くてお仕事に影響が出たことはありますかってことなんですけど、今から皆さん少し汚い話になるかもしれないのですがそういうのがちょっとでも苦手だよって方は、あまりあれだね、でもだってラジオは聞いてほしいから聞いてほしいかなねえ。あと、じゃあ行きますか、ちょっと汚い話なんですけど、外とかだとね、あの寒くてこう、じゃ直接的に言いますけど鼻が出るんですね。鼻が出る。で、あのお仕事の時じゃなくてもやっぱり鼻は出したくない、垂らしたくないじゃないですか。なんかね、マスクしてればなんか気づかないけど、なんか嫌じゃないですかその鼻すするのもね、なんかあんま良くないって言うし。で、あの私もね、あの鼻噛みたいんですが、こう例えばですけど、こう撮影の時とかがっつりお化粧してる時とかライブ前とかだと、お化粧がね、こうゴシゴシしちゃってこう取れちゃうんですよね。鼻の周りとかリップとかもね取れちゃうから、なんかこう 何あの限界まで行くんです。限界まで、あのやばいって時まで行ってごめんなさいって言ってブーって行きますあの一気に放出しますいいか、一回言っていいよね、別にいいよね、別にそこまでのこの話ではないからいいか。だからなんかこう、あとさ、もう私はまだこれ多分ないんですけど、まだあの外とかのやっぱその鼻垂れ問題鼻垂れ問題で外とかにいると、あのもう寒すぎて肌の感覚がなくて、自分が今放出してるのかしてないのかがわからないっていう、あの本当感覚がなくて、だからあのでもまあ自分はまだその経験がないのでわからないんですけど、これ危ないなって、いつかやるなって思っちゃってますね。はい、これはね、あのお仕事じゃない時でも皆さんこれ気をつけてください。あの本当に寒い時って感覚なくなるから、あの鼻は噛みましょう。ありがとうございます。ごめんなさい、こんな話で終わっちゃいました。はい、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
今週のさゆりん予報、ここでリスナーのあなたの生活に絶対に役立つさゆりん予報のお時間です。今週の予報はハッピーネーム月根誠さんからいただきました中華まん予報でございます。美味しそうだよね美味しそうだよねって美味しいですよね。あのコンビニで私は買いたくても店員さんに言えません。でも言うとすると、あの1個くださいじゃなくて2個くださいの方が言えますね。どっちも自分で食べるんですけど、なんか1個って言いづらくて、でもあんま買わないですね、超食べたいけど。ということでサイコロを振っていきたいと思います。お、2が出ました。はい、今週の皆さんの予報は定番の肉まんで満腹ハッピー。伊達ラジ残すところあと9回で100回ですけれども、王道を引く、はい、定番の肉まんですね。ピザまんかね、肉まんで迷いますね。私さ、あのあんまん食べたことないんですよね。コンビニで売ってるあんまんなくて、あれってどれぐらい、え、あれってさ、中に何、あんこですか、あれはあんこか。でもなんかあの黒いイメージあるんですよ、そのあんが黒いイメージがあって、ごまなのかなとか思ってたんですけど、はい、あのでも肉まんなのでこの話はやめましょう。肉まんを皆さん買ってください。はい、ということで皆さん今週も折り返しです。強く生きていきましょう。以上、今週のさゆりん予報でした。
伊達さゆりの伊達にラジオやってません。
続いてはこちらのコーナーです。さゆりすミーティング。こちらは私が抱えるお悩みや聞いてみたい疑問を投げかけて、さゆりすの皆さんからアドバイスをもらうコーナーです。今回募集していたテーマは、買い物の一歩踏み出すきっかけを教えてくださいでした。物欲があまりないもので、私がこれ欲しいなと思っても、こう本当にこれ自分が欲しいのかがわからないんですね。それをこう欲しいのか欲しくないのか、自分にこういい、あのこうどうやったらわかりますかみたいな、ちょっとこう皆さんからいただきましたのでご紹介していきたいと思います。はい、それではまずハッピーネームミクミクミルクさんからいただきました。ありがとうございます。さえちゃん、おばんです。おばんです。買い物の一歩踏み出すきっかけは、それを使っている自分を想像してみるといいと思います。使っている自分を想像してテンションが上がったり、便利だなと思ったら買う。逆にそこまでテンションが上がらなかったり、今とあまり変わらないかもと思ったら買わないという感じです。私はさえちゃんとは逆で物欲がありすぎるので、この方法を実践するようになってから無駄遣いが多少減ったような気がします。物欲がない今も、今後来るかもしれない物欲まみれの時でも使える方法だと思います。いただきました。ありがとうございます。怖いね、これが一番怖いんですよ。今物欲ない、物欲ないって言ってるけどね、わかんないじゃん。1週間後にめっちゃね、これ欲しいこれ欲しいとかってなってるかもしれないし。でもね、結構いただいてました。あのこうね、あの自分の 想像、自分を想像するっていう、その買った時にどう思うかみたいな、そのメリットデメリットをちょっとこうリスト化するみたいなのがいただいてたりもしたんですけれども、でもそうですね、やっぱりでも私あんまり想像してなかったかなっていう、その買った時の例えば服とかでも着た時しか想像してないというか、これ長く着れそうだなみたいな、これとこれ合うかなみたいな、そこまでね私考えないんですよ。やばいよね、考えてくださいって。買い物が下手なんだろうな多分ね。ありがとうございます、結構いただいておりました。続きまして、ハッピーネームまっつくついさんからいただきました。ありがとうございます。さえちゃんおばんです。おばんです。買い物をするときに最後の一歩を踏み出せないとのことですが、以前おっしゃっておりましたイヤホンや電動歯ブラシに関しても、おそらく何度か必要だと感じたことがあったのではないかと思います。なので例えば3回欲しいと感じたら買うというのはいかがでしょうか。回数はさえちゃんにご判断いただくとして、何度も必要だと感じることがあるのであれば買っても良いのではないかと思います。逆に買わずにそのままにしておくことでずっと頭の片隅にあり続けるので、ずっとモヤモヤが晴れずに健康にも良くありません。そんなにお値段しないものであればいっそのことご購入することをお勧めしますといただきました。ありがとうございます。伊達さゆりはね、数字に弱いんですよ。自分の中で何回これやったらこれするみたいなのがね、結構数字でやると結構ね決断力がちょっと強まる傾向にありまして、なのでつくついさんは3回欲しいと感じたら買うとかおっしゃってくれてましたけど、私どうしようかな、5回とか6回とかにしようかな、結構回数多めにしたいかな。でそれでさ、回数設定して自分がねぼーっとしている時に、あれ欲しいなみたいな回数が5回以上いったら買おうみたいな考えになるのも面白いし、こう分かんないじゃん、無理やりにでもさ自分で設定したその回数に自分の気持ちを持っていくようであれば、あこれ多分内心自分めっちゃ欲しいんだろうなみたいなのも気づくことができるし、私にとってはすごくこれありがたい、はい、やり方ですね。ありがとうございます。ちょっとこれいいな、回数いいなやっぱ。続きまして、ハッピーネーム月の木さんからいただきました。ありがとうございます。伊達ちゃんおばんです。おばんです。私が買い物の一歩を踏み出す方法は古いものを捨てることです。例えば欲しい服を見つけた時は擦り切れてきた服を先に捨ててしまいます。そうすると減った分の補充が必要なので購入するしかない状態になります。逆にまだ捨てるべきものがない時は買い時じゃないと思うようにしています。なるべく買ったものを長く使いたい伊達ちゃんにもおすすめの方法だと思いますといただきました。ありがとうございます。これです、もう100これです。はい、捨ててないからなんですよね。しかも今この時期大掃除でしょ、もう捨てろって言われてるようなもんですよね。これ断捨離ですよね。私断捨離が多分苦手なので、今度からプロフィールに苦手なことを断捨離って書こうかなと思っているぐらいでございますね。でもこれ多分確かにこれはもう自分をその状態に持っていくってことですもんね。自分で古いものをあえて捨てるってことによって、これないから買わなきゃって言ってそれに持っていかせる、これは素敵だと思いますね。私にすごく合っている方法、一石二鳥だなと思います。ありがとうございました。ということで、もう結構たくさんお便りいただいておりました。ありがとうございました。ちょっと数字と断捨離弱いので、ちょっとそこら辺極めていこうかなと思います。ありがとうございました。ということで、ここでですね、次回皆さんから募集するテーマを発表したいと思います。次回のテーマは、私を動物に例えるなら何ですかです。皆さん、シンプルすぎねえかって思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、こちらね、ちゃんと意味ございます。このテーマを決めるときいつもね結構悩むんですが、皆さんが、私をよく知ってくださっている方、お聞きの皆様が私のことをどう思っているのか、それはもうイメージのことですね。イメージ、もう顔でも性格でも何でもいいんですけれども、動物に例えてくださいっていうのが多分一番遠回しに、こう何遠回しなんだけど直接的にすごくその人のこう何イメージをこう 伝えてくれるような気がして、で私ちょっとこれ聞きたいんですよね、皆さんに。私のこうイメージの動物なんですかって。ただちょっとこう条件がありまして、じゃあ伊達ちゃんは犬です、猫です、ウサギですとか、もっと欲しいな、もっと欲しい。例えばこう犬だったらちょっと犬種まで教えてほしいです。猫でも種類を教えてほしい。犬猫に限らず、それ何の動物ですかっていうのが具体的であればあるほどすごく嬉しいですし、こういうところがこうこうこうでって、私のことを知ってくださっている皆様、ぜひお便りを送っていただけると嬉しいです。結構これ知りたいのでよろしくお願いします。ということで、皆さんからのアドバイスなどお待ちしています。以上、さよりすミーティングでした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。そして私、伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演しています、ラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そしてうがい薬でおなじみのイソジンと伊達さゆりのコラボキャンペーンが決定いたしました。来年1月15日までの期間中、対象のイソジン製品を税別1000円以上ご購入いただきますと、漏れなくオリジナルメッセージ動画をプレゼントいたします。さらに抽選でメッセージ付きの直筆サイン色紙が当たりますので、ぜひ皆さん店頭でご購入いただいてご応募ねいただければなと思います。プレゼントの動画をですね、私と一緒にうがいを楽しめるようなそんなメッセージ動画になっておりますので、動画をねぜひぜひゲットしていただいて、私と楽しくうがいをしましょう。こちら、来年1月15日までとなっておりますので、ぜひぜひ店頭で購入して応募してみてください。そしてですね、来年、2月27日28日に科学技術館サイエンスホールにて開催されますアポロベイプレゼンツリーディングライブホワイトスワンネクストに出演します。チケットなど詳しくはアポロベイ公式ホームページをご確認ください。そしてカンゴールリワードさんとのコラボ商品が現在受注受付中です。マウンテンパーカーは明日12月21日木曜日23時59分までの受付となりますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。続きまして、2024年始まりの伊達さゆりカレンダーが来年1月26日金曜日に発売となります。こちら現在予約受付中ですので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではステッカーいきます。この方です、こちらです。ハッピーネーム、イズミンさんです。おめでとうございます。放送委員の方です。放送委員の方です。はい、ごめんなさいね、お汚い話を私の方からしてしまって。皆さん気をつけましょう、風には。ということで、ステッカー楽しみにしていてください。ということで、今回の放送をお送りしてきましたけれども、今週も皆さん肉まん食べて、太るとか気にせず食べましょう。ということで、それではお別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。